ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuha su 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日のウィレシーはインドネシアとカナダは知的財産分野で日国家協力を強化。国営電力会社はグリーン電力のニーズを満たす準備ができている。最初のニュースです。インドネシアとカナダはスイスのジュネーブで開催された第60国会世界地的主有権機関総会に合わせて開催された二国間会議で知的財産分野における二国間協力を強化しました。法務人権省の民主資源知的財産教育庁水曜日ジャカルタでの公式声明で、インドネシアの知的財産再生開発能力を高めるためには、カナダ知的財産庁地方などの先進国の知的財産庁との協力が重要になると強調しました。ミノシエンシーは知的財産の創造保護効果的な活用の取り組みなど、インドネシアの知的財産エコシステムの発展を支援するために、さらなる技術サポートを受け、カナダ知的財産庁と専門知識を共有したいと考えています。同州は地方からの指導を受けて、インドネシア知的財産大学が国際基準に達し、国内の関係者に多大な利益を提供できることを期待しています。次に、国営電力会社はサービスとしてのグリーンエネルギーサービスを通じて、インドネシアの産業部門のグリーン電力のニーズを満たす準備ができています。グリーンエネルギーサービスは、新しい再生可能エネルギーベースの発電所からクリーンな電力を産業向けに提供することに取り組んでいます。国営電力会社のダルマワンプラス庁所長は、主要日ジャカルタで受け取った声明で、国営電力会社がゼロエミッションにつながる世界産業の変化に対応することに引き続き尽力すると強調しました。この措置は2060年までに炭素排出ゼロという目標を達成するという政府の取り組みに沿ったものです。グリーン電力を確実に達成するために、国営電力会社は国内の新規再生可能エネルギーの発電容量を増やし続けています。2023年までに国営電力会社による新しい再生可能エネルギー発電の開発は8786MW に達します。次に、ハンガリーのインドネシア学生協会は2014年第1回持続可能性環境技術に関する国際会議を開催しました。この活動は持続可能性とグリーン技術への適用の課題を理解することを目的としています。ハンガリーのペペイのハイカール・アンシャリ総会長は水曜日ジャカルタで受け取った公式声明で、この国際会議は、インドネシア国家の発展のために、研究結果の形でのアイデアに関して、海外のインドネシア人学生への懸念と責任の一形態として、ハンガリーのペペによって開催されたと説明しました。 それとは別にハンガリーのペペはまたこの会議が既存の問題に直面するインドネシア国民のために創造的で革新的な解決策の研究結果を生み出すことができることを期待しています。さらにこの会議では様々な科学分野やアプローチにおける科学と政策の相互間のつながりについても議論されます。次にアジア開発銀行は地域輸出の増加と依然として、堅調な内需と比較して、アジア太平洋発展の途上地域の2020年の経済成長率予測を従来予測の 4.9% から 5% に引き上げました。アジア開発銀行のチーフエコノミストのアルバート・パーク氏は、水曜ジャカルタでアジア太平洋地域のほとんどが、昨年下半期に比べて経済成長が加速したと述べました。さらに同地域の来年の経済成長予測は 4.9% に据え置かれました。水曜日に発表されたアジア開発見通しの最新版によると、世界の食料価格に対する圧力の緩和と金利上昇の影響が続く中、今年のインフレ率は 2.9% に鈍化すると予想されているということです。パレミック後の回復は主に内需に牽引された後、輸出は再び増加し、この地域の経済成長を促進しました。最後のニュースです。ガザでは過去10日間に国連と様々な国連機関に所属する5つの学校が爆弾攻撃を受けました。これは7月16日火曜日、国連パレスチナ難民機関によって伝えられました。UNRWA は X プラットフォームで、この9ヶ月間殺人、破壊、そして容赦ない絶望が続いていると述べました。2023年10月7日のハマスによる国境越え攻撃以来、イスラエルはガザ地区への攻撃を続けています。それ以来3万8000人以上のパレスチナ人が殺害されたほか、イスラエル軍の攻撃により人口230万人の飛び地の大部分が破壊されました。イスラエル軍の猛攻撃により、ほとんどの民間人が家を失い、飢餓の危険にさらされています。これらの攻撃により、イスラエルは大量虐殺の罪で、国際司法裁判所に付託されることとなりました。これでニュースを終わります。 スナーの皆さん、外国コーナーです。今日は在田バオシーのインドネシア総領事館は、ミンダナオ島のインドネシア国民に対する国家間の人口管理を強化することについてお伝えします。在田バオシーのアグストレングの総領事は、国家数がと人口管理の質の向上と、ミンダナオ島のインドネシア国民の子供たちの質の向上をテーマとして、一覧の活動を開始しました。その最短後の市は、フィリピン、ミンダナオ島のインドネシア国民、特に子供たちは責任感があり、知識豊富な国民に成長するために、質の高い教育を受ける権利があると述べました。単語の市によると、彼らに最高の教育機会を確実に提供するのは政府の仕事だということです。この活動は、在田防止インドネシア総領事館の終了で、2020年7月10日から12日まで、ダボー市内の4つの地域、すなわちパガン、ラインサー市、トゥーピー、ジェネラル、サントス市、バロントの4地域で連続して開催されました。トランガル市はまた、ミンダナオ島に住むインドネシア国民に十分な質の教育を提供することの重要性も強調しました。トランガル市は演説で彼は若い世代の将来を形成し、彼らの国籍意識を強化する上での教育の重要な役割を強調しました。それとは別にミンダナオ島のインドネシア国民の親父にインドネシア語基礎知識コースがあり、インドネシア国民のモチベーションを高め、インドネシアをより深く知り、インドネシア語を学ぶ機会を提供することの重要性に関するプレゼンテーションもありました。この活動はまた、これらのインドネシア国民、親父に住むインドネシア国民の子供たちに、ダボーインドネシア学校に入学する機会を開くものでもあります。この機会にダボーのインドネシア学校の数年の卒業生は、ダボー市での生活について集見を行いました。彼らはダボーのインドネシア語学校での学習中に、学業成績の達成と人格形成に役立った肯定的な経験と利点を共有しました。イベントの最後に、在田バオシーのインドネシア総領事館が2020年7月13日にラインサー市1とジェネラルサントス市の2地点で新旧学生の送迎を促進すると発表しました。この取り組みは認定分野におけるインドネシア国民の能力構築、資料、国民的見識の向上を支援するインドネシア総領事館の継続的な取り組みの一環です。これで外国コーナーを終わります。皆さんの皆さん、今日の歴史です。今日は1974年7月18日、プロムナースが設立されたことから始めます。国家住宅開発またはプロムナースは、全株式を政府が所有する国家会社プロムの携帯の国有企業です。この会社はインドネシア政府が外注参加級に適切な住宅を提供するためのソリューションとして設立されました。プロムナースは設立以来、中低所得の人々に住宅と親父を提供する上で、常に先駆的な役割を果たしてきました。都市開発の先駆者として、プロムナースは遠隔地での広範な開発を実現するという政府の使命を遂行することに成功しました。次に1976年7月18日、ルーマニア出身の体操選手ナディア・コマネチさんがカナダのモントリオール夏季オリンピックで歴史に名を残したことについてです。わずか14歳のナディアさんはオリンピック競技会で10点満点を達成した初の体操選手でした。モントリオールオリンピックに出場する前、同年ナディアさんはニューヨーク市で開催されたアメリカカップで優勝しました。彼女は段違い平行棒でダブルバック宙返りを成功させた最初の女性でした。最後に7月18日、世界リスニングデーについてです。 世界リスニングデーは毎年7月18日に祝われます。この記念日は話すことを減らしてもっと聞くことを試みる世界的な取り組みの一形態です。世界リスニングデーは1933年7月18日に生まれたレイモンド・マレーシェファシーを記念して祝われます。レイモンド・マレーシェファシーはカナダの作曲家で観光オラン環境活力家であり音響生態学の創始者とみなされています。音響生態学は人間とその環境との関係、特に音に関連する関係についての理解を促進します。世界リスニングでは聞くことの価値の重要性を認識させるために設立されました。この日はリスニングスキルの向上と柔軟サウンドスケープの保存に世界が注目していることを実感する日です。さらに見ること、味わうこと、嗅ぐことだけでなく、すべての感覚を使って聞くことを教えています。これで今日の歴史を終わります。
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はカエラカワ MT アルマンシン ulang MT Arman Sen 114号の判決はインドネシアの海洋汚染への教訓と述べたことについてお伝えします。環境林業省の法執行局長のレディオリロサニ氏は7月12日金曜日、海を汚染した船長らに対する判決は外国船にとってインドネシア海域に廃棄物を投棄してはならないという教訓になったと述べました。ジャカルタでの声明で、リロサニ氏はエジプト人で、北ナトラ海で原油流出事故を引き起こしたイラン船籍タンカー MT アラマン114号の船長であるマフムッド・モハメド・アブドル・アジズ・ハティバ氏に懲役7年と罰金50億ルピアの判決を下したバタム地方裁判所の裁判官団に感謝の意を表明しました。裁判官団は判決の中で、イラン船籍の MT アラマン114号とのその積み荷である原油166,975トンの証拠が国家のために押収されたとも述べました。同氏はこの事件は海上保安庁またはバカムラによるパトロールの結果から始まり、MT アラマン14号と MT ティノス号から原油漏れの疑いがあり、予選のパイプ接続とリアオ諸島の北などの海での石油流出の証拠があると説明しました。その後、バカムラは汚染された海水のサンプルを採取し、2023年7月11日に、さらなる調査のために環境林業省に実験を引き渡しました。ロシアは実験室でのサンプル検査の結果、海水汚染が発生していることが判明し、これは環境保護管理法に基づく刑事犯罪の要件を満たしていると述べました。ロシアは、他国の旗を掲げた船舶の外国人がインドネシアによる内の環境汚染で処罰を受けたのは今回の判決が初めてではないと述べました。以前2022年にはベリズ船籍の船の船長が未産廃棄物をインドネシアによる輸入した罪で懲役刑を言い渡されました。2011年には中国国際機であったパナマ船籍の船長も B 産廃棄物を海に投棄したとして、有罪判決を受けました。その際、同氏はバタム地方裁判所の裁判官団、検察官、バカムラに対し、環境汚染者に厳しい刑罰を与えるそれぞれの役割に感謝の意を表明しました。これでインドネシア語を終わります。
Alun sebuah simfoni Kata hati disadari Merasuk-suk maka buku Dalam hati ada satu Manis lembut bisikan Kabagai aroma penghapus pilu
Voice of Indonesia.
Rizna minasang pasona Indonesia des. Kyo wa kita Sumatra shu no Pulau Sibandang kankou mura o goshukai shimasu. Pulau Sibandang kankou mura wa 7月4日2024年インドネシア観光村ショーにおいてインドネシアのベスト観光村トップ50の一つに選ばれました。シバンダン村、パパンデ村、サンブラン村の3つの村が同時に連携して形成されたこの村は東部ユネスコ世界カルデラジオパックの16ジオサイトの一つです。シバンダン観光村は飛ば湖の青い水の広がりに囲まれ、手つかずの豊かな自然が残っており、目を楽しませてくれます。ここを利用すると、ヨバ山の噴火によって形成された島な島の肥沃な土地がすぐにわかります。この土地には様々な植物が植えられており、シバンダン島観光村の代表的なマンゴーであるオダマンゴーもその一つです。プロシバンダン観光村はギタスマトラ州のギタタバノリ県にあります。シランギ空港からプロシバンダン地区までは陸路でわずか45分ほどです。この観光村に到着するとすぐに陶箱の湖面が広がります。湖の景色を楽しむ以外にも木製ボートまたはスリに乗ったり伝統舞踊を鑑賞したりトレッキング自転車に乗ったりアグロスリズムを楽しむこともできます。観光客はウランマンゴーのアグロスリズムに参加できます。ここのマンゴーは果肉が薄く甘みが強いマンゴーです。マンゴーを食べる以外にも観光客はオランダ人が植えた樹齢数百年の最初のマンゴーの木を見ることもできます。プロシバンダンの村の一つであるパパンデ村はハロングアンのウルス織物の生産者です。伝説によるとハロングアンの村はかつては国王のみが着用していたそうです。ハロングアンのウルスは今でも伝統的な食器を使用し天然染料を使用して人々によって織られています。プロシバンダンの観光村ではハロングアンのウルスを織る人々を見ることができます。それとは別にそこではシバンダン王国の歴史を学ぶこともできます。プロシバンダンには石造りの要塞や当時の王の宮殿であったルマボロなどシバンダン王国の痕跡が今も残っています。今でも王室時代の家具の一部がルマボロンで見つかっています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Mengejutkan jiwa.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, warna wani desu. Kyou wa Letep Indonesia 2024 o koshoukai shimasu. L'étape de Tour by Tour de France 公認のアマチュア向け国家自転車レース L'étape Indonesia 2024のイベントは2024年9月28日から29日まで中部ジャワ州ソウルで開催されます。サンディアゴ・サラフデン・ウの観光所属経済大臣は観光所属経済省がインドネシアのスポーツツーリズムの発展を強化することが期待される、ラテップインドネシア2024の実施を支援していると述べました。それとは別にこのイベントを開催することにより他の地域でも同様のイベントが発生し、経済的な売上高と地元住民への利益が増加する可能性があります。レタップインドネシアは以前2022年と2023年に西ヌサタンガラ州マンダレカで開催されました。しかし今年のレタップインドネシアは中部ジャワ州ソラシで開催されます。その後ロングライド120キロ、ミディアム80キロ、ショートライド50キロの4カテゴリーに参加できるほか、距離約10から15キロまでの一般参加可能なファンライドも予定しています。レテプンリシア2022は東南アジアを中心に様々な国からサイクリストが参加します。レテプンリシア2024の参加間には自転車レースだけでなくフードフェスティバルや音楽フェスティバルも開催されます。フードフェスティバルイベントには逆の歴史中小企業スタンドが参加します。この自転車リースイベントに参加すれば、参加者は安全で楽しく忘れられないサイクリング体験を得られることが保証されます。参加者は参加者の平均速度に応じていくつかのグループに分けられます。各グループにはマーシャル、レースキャプテン、リーダーもいます。そのためそこで彼らが得られる経験は、千の滝の街として知られるカラガンジェルから始まるルートを安全かつ快適に横断できます。それからスコハル城に入り、スウェーデン型子さんある地域にも行きます。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Rintangan, wow, kebaran hati.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
さんの皆さん、音楽の広場です。今回は Java Jive の歌をご紹介します。Java Jive は1989年に結成されたバンドの音楽グループです。メンバーの変更を経て1991年に正式にファトル・ダニ・チャポン・ノイ・トニーで構成されました。Java Jive の最初の出現はインドネシアの音楽業界に独自の色を与えました。Java Jive 1というタイトルの Java Jive の最初のスタジオアルバムを1993年にリリースされました。このアルバムのメイン曲は Kau yang terindah、 意味はあなたはとても美しいというタイトルで、 Java Jive の最初のヒット曲になりました。 Kau yang terindah は距離も時間も離れていながらもお互いを恋しがる恋人たちの物語です。リスナーの皆さん、これは Java Jive の Kau yang terindah です。どうぞ楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Berharap terlalu banyak sedang dirimu